先生、ここまで伺っておきながらなんですけれども、いや手術は本当に嫌なんだという方もいると思うんですけど、他には治療はないんでしょうか。
そうですね、結局この、病気に対する考え方っていうところになりますので、どれぐらいこう願望とか噛み合わせが、気になるのかというところとこう大きく関係しております。ですので、そもそもこういうことが全く気にならないんだと、その手術をやらなくちゃいけないというわけではありませんので、例えばそのハプスブルク家の人でありますと、そういう手術ができない時代の方でしたので、やっぱりその王様であってもですね、そういうことはできなかったということですね。で、一方で例えば韓国ですね、の方だと、やっぱり同じ手術でも、その症例の数がいわゆる一桁多いというふうに言われております。結局これはどれぐらいその願望とか噛み合わせというのが気にしているのかっていうような、国民性の違いというふうなものと思われます。でまたですね、その顎の大きさっていうのは、厳密な線引きというのが難しいので、その矯正治療単独でできちゃう場合というのもあるんですね。ですので、その手術するか矯正治療するかっていうのは、やはり それぞれの、いい点と悪い点がありますので、そういうところをよく、例えば興味がある方の場合ですと、主治医の先生によく相談していただくのが一番いいと思います。
はい、内丸メディカルセンターでも、その紹介状なく、皆さんにこう開かれた病院で、気軽にどうぞということですけれども、この場合先に矯正歯科に行くべきなのか、口腔外科に行くべきなのかみたいな、結構迷うところだと思うんですけれども。
そうですね、この病気に関しましては、その顎変形症っていう病名がどこでつくかということなんですけど、基本的にこれはいわゆる矯正治療の、いろいろこう型を取ったりとかですね、レントゲン取ったりとかで、願望の検査をするんですが、噛み合わせの検査であるとか、顔の形の検査をしますので、その時点で顎変形症というような病名がつきます。ですので、入り口に関して言いますと、口腔外科を受診していただいても、矯正歯科を受診していただいても、どちらでも結構です。その後で検査をした上で、顎変形症というような状態であるというふうに我々が判断した場合は、その治療に関しては保険診療が適用されるというふうになっております。
顎変形症の場合には保険適用、これは手術をするという。
そうですね、顎変形症であれば、手術で、噛み合わせを整えるというような治療になりますので、それは手術を含めて、あるいは矯正治療を含めて、保険が効くというふうになっております。
はい、最初の検査の段階で結構お金がかかっていきますけれども、手術をしますよということで顎変形症とついた段階で、この最初にかかったお金も保険適用になって、
そこは、もちろんどういうふうにスタートしたかによるんですけども、矯正治療が前提でっていうふうになっちゃうとですね、矯正治療の先生のこう考え方になりますので、途中で手術だけは口腔外科で保険でやるというようなことはできないんですね。ですので、そのあたりを含めて、初めの段階から主治医の先生とよく相談していくということが、トラブルを防ぐことになると思います。
なるほど、先生。それとですね、内丸メディカルセンターの中に矯正歯科の近くに無呼吸 外来したか。
そうですね、睡眠時無呼吸を歯科的に扱う部門といいますかがございまして、最近その睡眠時無呼吸症候群という方が、まあ、たくさんおられると。でもちろんその耳鼻科であるとか呼吸器内科であるとかで治療はされているんですけども、はい、有名な話として、割と日本人はあんまり肥満はしていないのに睡眠時無呼吸になっている方が多くて、結構そういう方っていうのは顎の骨がちっちゃくてですね、でこう舌がちょっと下がって寝てる時に息が詰まっちゃうという方がおられます。で、最近我々のところ矯正歯科とかとあるいはその呼吸器の先生方と協力して睡眠時無呼吸の治療の一つの方法としてですね、顎変形治療を行ったりすることがあります。そういう意味でもちょっとご高齢といいますか若い患者さんではないんですが、ちょっと年齢がいってる患者さんで、顎変形治療をするような場合が、増えております。
先生、高校生男子からの質問が実は来ていましてですね、はい、手術が怖いので矯正治療単独でこう見ていきたいというふうに思っているんですけれども、はい、流れの中でやっぱりこう手術がいいとこう途中で気持ちが変わってもいいのかというこの揺れる気持ちというところなんですよね、はい、またはその逆もあるかもしれません、はい、手術と思ったけれども、はい、先生やっぱりこれはどうでしょうか。
はい、そういう方もやっぱ何人かに1人やはりおられるんですよね。で、大体そういう方の場合はなんか初めにお話を聞いた時にこう、まあ、よく分かっていなかったっていうような方がまあ多いんです、で、そういう方の場合というのはやはりとことんまで、納得した上で治療を始めるのが場合によってはそのトラブルじゃないですけども、こういうふうには思ってなかったっていうふうに言われると我々もちょっと困ってしまうこともありますし、まあ一番困るのは患者さんだと思うんですけども、十分にこう話し合った上で進めていただくのがいいと思いますね。もちろん手術は怖いことは分かるんですけども、大体はその変なことといいますか、いわゆる合併症とかそういうのはもちろんあるんですけども、十分に理解された上でやっぱりたくさんの方がこういう手術をされる方が多いですので、まあその矯正治療だけでできる限界の治療を超えての顎矯正治療っていうのがありますので、そのあたりは、やはり十分納得していただいた上で治療を進めてもらうのがいいと思います。
親子の間でも意見が分かれそうですよね。はい、
そうですね、これもよくありまして、やはりまあどうしてもその子どもさんはそういう手術をやりたいと、だけどこうお母様とかお父様の方はそこまでやらなくていいんじゃないか、そんな危な全身麻酔までかけてっていうような話はやはりあるんですけども、この場合もやはり、その早急に決めるんではなくてですね、場合によってはもう何年 もう家庭の問題としてですね、しばらく考えても、もちろん僕らもお話はするんですけども、あまりこう短絡的に決めずにしばらく十分にお話を、お父様お母様、はい、主治医の先生、あるいは矯正の先生とかですね、いろんな先生と十分お話をした上で進めるのが安全で、満足のいく手術になるとは思います。
じゃあ途中でいや今更手術しないなんていうのは無理だよっていうような話には
ですね、これがまあちょっと現実的な話になってしまうんですけども、顎変形症の治療っていうのは矯正治療も、保険が効いてしまうんですね。で手術前提であればその矯正治療 の治療代も保険が効くんですけども、例えば今おっしゃったようなですね、途中で手術はやめて矯正治療だけでいくというふうになってしまうと、これは結局
保険適用外
になってしまうんで、遡ってお金返さないといけないということになったりもしますので、
でも実際先生門を叩いた時に、はい、 説明を受けますよね。
もちろん。
だいたい、あのいくらになるとかね、で、そういった保険適用外なのか、はい、手術すると適用になるよとか、そのあたりですよね。お金かからないわけではないですよね、はい、
そうですね。ですから、あのいわゆる矯正治療だと、まあ、矯正治療のお金がかかるんですけども、まあ、保険治療だとやはりだいぶその入院手術含めてですね、恩恵といいますかありますので、
もう全てにおいて納得して治療を受けないといけないっていう感じですねさあ、あのもう一つ質問がありまして、はい、学生の場合、
はい、
高校3年生で例えばお世話になりました、はいはいはい、さあここから長いお付き合いという時に関東の大学に行ってしまうよですとか、例えばね、大阪の大学に行くよとか、そういう場合どうなさってるんでしょうか。
そうですね、手術に関しては例えばご実家がある、その
岩手県なら岩手県に、
そうですね、はい、であれば例えば夏休みに帰ってきた時に手術をするとか、いうふうにされている方が多いと思います。あの一方でですね、その矯正治療をどこでするかというのがですね、非常に難しくて、まあ、ある程度の近い距離であればですね、その岩手県まで戻ってきて矯正治療をしながらっていう方もおられますし、まあ、矯正治療はあのどこどこの先生に引き継ぐ場合もあるみたいです。
その辺はその先生方が調整してくださるということで、
もちろんその行く場所によってはもうとてもじゃないけど通えないようなとこもありますので、ある程度そのコミュニティといいますか、我々もありますので、その場所で、まあ、ある程度知っている先生に相談するというようなことが多いですね、
まあ、長いお付き合いになるだけにそういうこともあるということですね、はい。